カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第10回。今回は家康の江戸出陣と徳川秀忠祭の遅れと題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
第10回、家康の江戸出陣と徳川秀忠の遅れという問題であります。前に小山の評定のところでお話をしました通り、小山の評定以後の流動的状況のもとにおいて家康が採用した戦略、そしてまた実にそれは敵方の石田三成も予測していたありようでありますが、それは実に江戸在城持久作戦というものであります。つまり家康は動かずに江戸城に留まる、そして自分の嫡子である秀忠に徳川の主力軍をつけて上方に向かわせ、そして今尾張の清洲城に集結をしております同盟の豊臣武将たちと協力の上でもって石田三成方西軍との対決に臨むというこの作戦です。この作戦が家康にとりまして一番安全なわけでありまして、万一同盟の豊臣武将たちの間に裏切りが発生して秀忠引きます徳川隊が大きな打撃を被ったにしても、それが敗北したにしても、家康がおりますまだ徳川の本体は無傷でありますから、徳川の負けというものはないわけです。そしてまたその同盟の豊臣武将たちが小山の表情の制約通り家康に味方をして行動するならば、その嫡男秀忠が引きます徳川主力軍と合同して三成をやっつけることも十分可能である。つまり勝ちの可能性があり、そして負けをなくすことができる、これがつまり最適戦略ということになります。故に家康は江戸城に留まって動かない、これが家康が取った作戦でありますし、実に敵方の三成もそう来るだろうということを読んでいた。それはあの三成が信州上田の真田昌幸に宛てた書状の中にですね、物の見事にその状況を指摘をしているわけです。家康を動けまい、しかしまあ毎日家康がうろたえて出てきた場合にはですね、こちらの方も毛利輝元を持ってその迎撃するつもりだが、まあ家康は動けないだろうっていうふうな感じで読んでいたわけ。そうしますと、その家康にとりまして最も危険なはずの自分自身の出馬、つまり9月1日の出陣は何故に起こったのかということが逆に問われなければならないということになります。この流れの中で重要なのが岐阜合戦と呼ばれるものでございます。福島正則が家康に同盟を制約をしました豊臣系の武将たちは尾張の国清洲城に集結しています。清洲城はもともとこれ福島正則の居城でありまして、この福島正則の居城の清洲城に東軍は集結をしているという状況であります。そして木曽川を挟みまして、その対岸の岐阜城、この岐阜城が西軍の最前線ということでありまして、この木曽川を挟みまして相対峙しているという、こういう状況をまず念頭に置いていただきたい。そしてそのこら辺ですね、いわゆるその木曽三川が流れとりまして、長良川があり、その次が揖斐川ということになるわけでありますが、非常にこの当時はあの流路も複雑であります。でそれを越えましたところの大垣城、この大垣城に石田三成以下の西軍の主力が集結をしております。小西行長も島津義郎もですね、宇喜多秀家もこの大垣城に現在西軍の主力が集結をしているという状況で、関原からは少し離れた位置におるという、こういう状況であります。で、西軍の側はこの木曽三川が重要な防衛ラインになっておりましてですね、この木曽三川がその自然の要害というものです。でこの岐阜城でありますが、岐阜城の主は織田秀信、これはあのかなり有名な清洲会議の時 の例の織田三法師のことであります。この織田秀信が実にその西軍型の最前線で、まあ、体張って頑張っていると。まずその岐阜合戦のこの経緯からお話をしたいというふうに思います。でその岐阜城に集結しておりまして、そして家康の到来を待ち受けておりました豊臣武将たちの間ではですね、家康に対する疑問疑念の声が公然と上がっています。すなわち小山の表情の後、家康は会津に対する備えを施したならば直ちに追ってこの清洲に向かうということを制約したにもかかわらず、家康は一向に来ない。福島正則は腹を立ててですね、甲の立て替えに遊ばされ候というふうな言い方をしています。 これはまあ囲碁で言うんですね、あの甲っていうあの陣地取りの攻める戦法でありますが、その要するにまあ心変わりをしてですね、我々いわばその捨て石にしてしまうつもりであるかと怒りをあらわにしているわけであります。家康のこの婿でありました池田輝政、池田輝政さんの奥さんというのは5歳でありますが、家康の娘の郷姫、徳姫とも呼びますが、池田輝政はこの家康を弁護し、そしてこの福島正則と口論に及ぶということで、まあ、清洲城内は非常にこの険悪な雰囲気に陥っていました。清洲城には徳川の武将としまして井伊直政と本多忠勝の2人がおります。前にもお話ししました通り、井伊直政は徳川軍のいわば先鋒という形でこの清洲城に豊臣武将たちと一緒に行動した。いわば徳川の先遣隊という形で井伊直政はこの清洲城にいるわけですね。本多忠勝は軍隊ではありませんですけれども、まあ戦目付け、憲兵隊長のような役割でもってやはり豊臣武将と同行してこの一番の最前線にいるというこういう状況。井伊も本多も言ってみれば家康の名代のような立場でありまして、彼らが出先の豊臣武将たちを管理しているというありさまでありますが、彼らもこれ以上清洲の状態を放置できない、まあ、とにかく早く家康に対して出馬してくれと、まあ、その井伊本多らの再三にわたるこの出馬要請を受けまして、家康は自分の側近であります村越茂助を清洲城に派遣をいたします。これ8月19日のことでありまして、そしてそこで家康の意向を皇上という形で述べます。これも有名な村越茂助の口上として知られているものです。おのおの手出しなく候ゆえご出馬なく候、手出しさえあらば休息ご出馬にて候らわんですね。あなた方は日和見を決め込んで清洲城で何かのんびりと時を過ごしてるから家康だってですね、それではとても信用できなくて出馬しないんだと、あなた方はその家康の味方であるということを行動において示すならば家康はいつでも行きましょうよと、自分はいつだって行きましょうよって、こういうふうな言い方をしました。でこれは当時としまして非常にこれ無礼なものの言い方でありまして、要するにこの豊臣武将たちを日和見者であるとほとんど決めつけて言わんばかりのいいようである。そこでもっていいと本多はどうなることかと思って手に汗を握って聞いておりましたところ、まあ、福島正則はその扇を広げて二つ三つと村越茂助を仰いで、ようぞ言うたと、目にも見せてくれんというふうにしてですね、それからまあ岐阜城攻撃に乗り出していったということを知られています。これはまあ、あの一つの流れになったわけでありますが、家康がなぜこのようなその危険なその工場というものを行ったのか、これはその家康なりの一つのまあ考え計算があってのことであります。このような激烈な言葉を述べることによって豊臣武将たちがどういうふうな反応を示すかということを家康としては知りたい、あるいは確認したかった。中途半端に家康の味方であるっていうのは一番家康にとって危険な状態なわけです。つまりこの工場に対して怒ってこんなやつとは一緒におれんという形で去っていってしまうならば、まあそれはもうそれでよしない、そこまで言われてなおかつ家康に味方するものだけが残ってほしいと、これがつまり家康があえてこのような危険なものの言い方をしたですね、一番の理由であろうと私は思います。ところがこの村越の工場はその家康の思惑を超えまして、もっとそのより重大な効果を及ぼしてしまいました。今のその福島正則の報道が非常にこう端的に示しているわけでありますが、非常にこの刺激がきつすぎたと言いましょうか、よくぞ言ってくれたと、目物見せてくれるっていう形でもって岐阜城攻撃に乗り出したもんでありますから、いわゆるその規模の勢いでもって西軍に襲いかかることになりました。この岐阜城攻めの構成を申しておきますと、まず8月21日東軍は清洲城を出て岐阜城攻めに向かいます。この場合上流と下流の2通りのコースがございまして、下流の起こしのコースを取りまして対岸に渡り、西軍方の竹川花城を攻略した後に岐阜城に向かうというこのコースと、からもう一つは直接に上流に川田というところがございますので、その川田という清洲城からまっすぐあの上に上がりまして、その木曽川のこの中洲のところが川田でありまして、この川田のあたりを越えて岐阜城に直進するという上流コースと2通りある。でこの場合下流の起こしのコースを取りましたのがこの福島正則以下およそ2万5000の兵、上流の川田のコースを取りますのは池田輝政が率いますおよそその兵1万8000よということでありまして、まあ、この両者がその岐阜城に対して攻撃を仕掛けるようになります。そしてさらにこの時上流組と下流組との間で先陣争いが発生する、あわやその同士討ちにならんばかりの有様になったという、こういうこともございます。結局家康の過激の向上の効果といい、そして福島正則と池田輝政のこの両者の先陣争いの勢いという、結局この岐阜城を8月23日朝から攻めまして半日でもってこれを陥落をさせるという戦果を上げるということになりました。 でさらに岐阜城を落としましたこの東軍武将たちはその勢いを乗じまして、今度は長良川の合戦、これは長良川の強盗の合戦というのがございますが、強盗の渡しというのがあって、この強盗の渡し場におきまして西軍の防衛隊を撃破し、さらには揖斐川も突破し、そして赤坂の地へ一気に進出をするということになります。これは8月24日中山道のこの赤坂に至り、その高地を占領し東軍の陣所と定めます。赤坂とこの大垣とはもう本当に四股の間、距離にしまして1里4キロというところでございます。そこに石田三成家の西軍の主力が集結をしたということでありますので、ここでその東軍武将たちと石田三成の西軍の主力とが1里の間でもって相対峙すると、こういうふうな状況になります。で東軍の武将たちはそれぞれこの赤坂の各地に自分の陣場をこしらえ、そして家康のためにはこの赤坂の中で最も眺望良き高台、まあ、岡山というところがございますが、ここに要害を構え、そしてこれを本陣として設営し家康の到来を待つと、こういうふうな形になります。家康は8月6日より江戸城にあって天下の形勢を観望していたわけでありますが、8月27日に東軍豊臣武将たちによる岐阜城攻略の報が届くや、直ちに正城を決断するということになります。今まで江戸城に留まって動かないというのが最適戦略であった家康がなぜ動いたかということをさらに問わねばならないわけでありますが、一つには小山の表情でもって家康に味方するといったあの制約は有効か無効かということがずっとわからないままに混迷を続けてきたわけでありますが、今回の東軍武将たちの目覚ましい働きによってその疑念が払拭をされたということを一つ、しかしより重大な問題が私はあると思います。何か、それはむしろ家康の予想を超えたまでのこの凄まじい戦果の方にあったというふうに考えます。つまり難攻不落を謳われた天下の名城岐阜城を実質わずか半日へ陥落させ、木曽長良揖斐という自然の要害をことごとく突破して西軍防御部隊を蹴散らし、そして赤坂まで進出していました彼ら豊臣系の武将たちの軍事的力量をもってするなら、彼らだけでもって石田三成ら西軍主力を撃破するというのは意図たやすいことではないかという、この懸念の方であります。当時はですね、やはりその軍功ということが一番大きい、戦いにおいて一番大きな功績を挙げたものがその後の政治世界における発言力と、そして政治的利益を得るというこの原則。もしそういう時にですね、家康が江戸城にとどまったままでこの東西決戦の決着がついたとするどうなるか、家康は腰抜けもんだっていうレッテルが貼られてしまうわけです。つまり家康の戦後世界におけるその政治的存在というものが失われてしまうということです。家康が一番恐れたのはむしろここの点であります。故に家康は前線武将に対してこういうふうに指示をしています。我ら不信の到着をお待ちあるべくそろ、それ以上の戦いは無用である、自分と秀忠の到着あるまでそれ以上の無用の戦いを停止されたいということを繰り返し前線に送っているのはこのことを私は指しているというふうに思います。家康はそこでもって直ちに出馬ということを決断し、そして中山道進行の嫡子の秀忠に対しても使者を送り、急速西上と西へ向かうということをお指令をしております。家康は当初出陣日を9月3日と定めておりましたが、さらに同月の1日にこれを繰り上げています。とにかく早く行かねばならない、自分抜きでもってですね、毎日その向こうでですね、先端が開かれて、そして決着がついてしまったら、これは家康にとっても有しい事態になってしまうということです。いくらその戦闘を領事 の無用の戦いをやめられようと言ってもですね、西軍の側から仕掛けてきたらこれは応戦せざるを得ないわけですからね、ハプニングでもって決戦が始まってしまうかもしれない。だから家康は急いでいると。東海道を急速進行し、そして9月11日には尾張清須まで到着をしています。普通の人が歩いてもですね、10日ぐらいかかります。まして家康は3万の軍隊をですね動かしてるわけです。3万の軍隊を10日でもって尾張清須まで展開するなんてのはですね、もうほとんど信じられないような速さであります。私の考えでは家康はごくごくわずかな共回りだけを連れて、そしてまあ彼には鉄砲100人組っていうまあ鉄砲の護衛がございます。おそらくそれらにだけ護衛されて家康は急速進行し、3万の軍勢はとにかくさみだれ式にどんどんどんどん進んでいったという状況ではないかなというふうに思ってますけども、まあ、これはいまだ関原合戦で従前には解明されてないミステリーの実は一つです。話はちょっと前後するかもしれませんですが、先ほど の三成の真田正幸に宛てた手紙というのを思い返していただきたいわけです。家康は江戸にとどまって動けまい、しかし 毎日うろたえて出てきたならば、家康が浜松編ぐらいまで出てきた段階で、こちらも大阪城の毛利輝元に出馬を仰いで、東海道筋でもって一気に家康を撃滅するであろうというふうな言葉が書かれている。ということはつまり三成は東海道筋に偵察隊を置いているということを意味しているわけです。ところが家康のこの動きは三成方西軍は全く発行したんです。家康の存在が明らかになるのは9月14日、家康が赤坂の陣に到着をして、そしてそこでもって葵の上りと源氏の生徒を表します白旗を掲げた時、初めて西軍は家康がこの美濃の地に到来をしたということを認識した。ということはつまり家康は三成方が置いていた東海道筋の哨戒網、偵察網を全てくぐり抜けて一気にこの赤坂までやってきたということを示しているわけです。つまりこの家康のその8月初旬からの1ヶ月にわたる江戸滞留と、そしてそれに続くこの急速な軍事展開という、この目まぐるしい天変には以上述べましたようなですね、複雑な政治的軍事的な事情が複雑をしていたと言ってよろしかろうと思います。でもう一回その家康の動きを再度見ておきますと、9月1日宇野国、まあ、午前6時でありますが江戸城を出陣し、そして9月2日藤沢、3日小田原、4日三島、5日清見井寺、6日に島田、7日中泉、8日白須賀、9日に岡崎、10日秋田、そして11日に清須、
こういうふうな順調な動きで進んでいます。
そしてこの清須に来た時、本来来てるべき秀忠の部隊が未だ中山道にすら差し掛かってない、そのことを知るわけです。木曽路にすら差し掛かっていないと。つまりここでもって家康の大きな誤算が発生することになります。で、秀忠部隊がなぜ中山道を進んだのかという、このまず問題から申します。これは実に例の7月25日の小山の表情の結果であります。徳川秀忠は多くの徳川系の武将、まあ、約3万を引いているわけでありますが、秀忠隊の第一の任務は、まず上杉方に対する備え、防御を綿密にするということであります。家康方東軍は反転政治をするわけでありますから、当然にも上杉方の追撃ということが予想されるでありますから、秀忠部隊の最初のまず任務は宇都宮城に留まって結城秀康をバックアップして、そして上杉方の進出に対する防衛ラインを強化するというのがこの秀忠部隊の第一番目の任務だった。そしてそれを終えた後に秀忠部隊は中山道を西へ向かい、そして東海道を過ぎました豊臣系武将及び家康の部隊と美濃あるいは近江のあたりでもって合流し、そして叱る後に石田方西軍と決戦に及ぶという、こういうふうな戦略を立てました。で、8月24日秀忠は3万8000の大軍を引き中山道を通って西条の都に着くわけであります。秀忠隊が東海道ではなくて中山道を進んだ理由は2つございます。1つは秀忠のこの3万8000の部隊が東海道を進みますと、東海道はですね、交通麻痺の状態に入ってしまうという非常にまあ単純な理由がございます。道幅なんかも今よりもはるかに狭いわけですから、その陣馬転送という観点から、これはもう東海道と中山道ですね、コースを分有するというのはもうこれはもう当然合理的な選択です。しかしより重要な役割は、それは何か、信州上田の真田昌幸の立てこもる上田城を攻略するというもう一つの重要な役割になります。で、秀忠部隊 の遅れの理由は、この信州上田城を攻めていて、そして、まあ、真田昌幸に翻弄されて上田城攻略に失敗をするわけでありますが、まあ、渡航している間に関原合戦に起こってですね、ついに秀忠部隊は関原合戦に間に合わなかったというわけです。小さな城なんぞは脇目もくらず、ひたすら要するにその上方に向かってですね、美濃方面に向かって関原合戦に全力を傾注すべきよ、余計なものに手出しをして結局遅れたのは秀忠の若気の至りではないかというふうな物言い方をされますが、これはもう大きな誤りであります。上田城を攻略するというのはこれは東軍の基本戦略であります。そしてそのことは秀忠が送りましたその書状等から分かることであります。8月23日に各方面に書状を送っておりますが、このように書かれています。東表、宇都宮飛沫総楼館、宇都宮城の防衛が強化されて自分もようやく手が空いたので、そこで信州真田表で仕置きのため明24日に出馬せしめ総楼、明日24日に出馬する予定である。信州真田表で仕置きのため、まあ、仕置きというのは刑罰という意味よりは軍事的に制圧をするというぐらいの意味で取るのがよろしかろうと思いますが、いずれにせよこの信州真田表、上田城の真田正幸を制圧するということがはっきりここで目的で書かれる。あるいは28日、神津家の国松井田まで到着をしました秀忠は、尾張清須におります黒田長政に対して宛てた書状もそのことを書いて、まず第一目的は信州の真田を制圧をするということ。 そしてその仕事が完了したならば、それからさらに軍を進めて美濃方面に進み、そして黒沢長政やその豊臣家武将たちと合同して、そして石田方と戦うであろう、つまり中長期的な戦略を想定しての行動になっているということであります。ちょっと話が前後するかもしれませんですが、この秀忠隊の性格についても考えておかなければなりません。これはこの講座の第1回目の時にもお話をしました。家康が率います徳川の3万と秀忠が率います徳川の3万は同じ3万であってもその内容が違うのだということを申し上げました。秀忠隊の大半を占めておりますこの徳川部隊、先方に榊原康政、そして大久保忠隣、本多正信、そして大事な点はそれについて愚武と称せられる有力武将たちがこれにつく。でさらにその上に信州方面に領地を要します豊臣系武将の森忠政であるとか戦国秀久、あるいは石川康政という面々がこれに付け加わり、まあ、総数が3万8000うち徳川系武将が3万というこういうふうな構成になっているわけです。そして大事なことは単に3万ではなくて1万石以上のいわゆるその耐震武将、一人前の武将たちがここには付き従っている、非常にこの攻撃戦力の高い軍事構成だと言ってよろしかろうと思います。つまりこの会津遠征の初発から関原合戦の全体を通しまして、徳川の主力部隊はこの秀忠が率いているということがその本質であります。で家康の部隊も同じくその3万という数を持っているわけでありますが、先鋒つまり攻撃を担当する前線先鋒を担えるというのは、となるところ前にも申した通り井伊直政と松平忠義の2体しか存在している。それ以外はその数は多いけれども、結局それはそういう家康の防御のための、まあ、消極的な部隊でしかないということ。そして秀忠部隊の主要任務であります上田合戦ということであります。で秀忠隊は9月2日に信州小諸に到着をし、そしてここから上田城の真田昌幸のもとに使者を使わして東軍に服属すべきことを勧告をいたします。で昌幸の方は家来たちと協議の上打って回答するっていう形で、まあ、のらりくらりとですね、またもやその引き延ばし戦略を取るわけでありますが、まあ、秀忠部隊の方もですね交渉軍事両面からこの対真田作戦に臨むわけであります。で9月4日に再び秀忠から正行に対して使者を送ったわけでありますが、正行の回答は、まあ、傲慢であり挑発的だったということで、秀忠はこの9月5日小諸を立ちまして染谷の高地に至り、上田城を眼下に見据えて布陣をするという形で上田城の包囲に乗り出します。翌6日秀忠は帰化の兵士に命じて上田城外の刈田という、まあ、これはその真田川の兵糧を全部なくすための、まあ、処置でありますが、稲をこう刈り取るという、まあ、一種のまあ軍事制圧行為の象徴的な事柄であります。まあ、そういう時にその正行が城外を巡視していたわけでありますが、刈田の兵と正行とがまあ小競り合いになった。その衝突をした後正行は城内に入り込んで、そして追ってくる徳川方に対して、まあ、挑発の鉄砲を発砲するという距離であるわけですね。そうしましたところ、まあ、今までそのじっとこう我慢に我慢を重ねていた包囲の徳川勢は席を切ったように一斉に上田に対して攻撃を仕掛けたわけでありますが、これこそその正行のまさに望むところでありまして、この挑発行為でもって引きつけて、そして反撃を加えるっていう、まあ、得意のこの真田戦法を浴びせかけまして押し寄せる大軍を翻弄するという、まあ、こういうふうなのが上田合戦の顛末でありました。徳川方は相当な実はこの戦いでもって被害を出しています。でこの開戦をしました秀忠の老臣の本多正信は命令なくして攻撃にかかったことを怒り、攻撃を中止させて撤兵させ、9月9日秀忠は兵を小諸まで撤退させ、命令なくして上田攻めを行った者に対する軍法処分の処置を行っておりました。まあ、結果としてみればこの上田城に対するこの攻略作戦というのが秀忠部隊の関原合戦におけるその遅れのまあ根本になったわけでありますが、しかしながら果たしてその秀忠部隊に落ち度があるかという点になると、これはかなりいくつか議論をせねばならないところがあるかと思います。まず一番重要な問題は家康の使者が到着したのがまさにこの小諸に撤退した9月9日であったというこの事実であります。家康は9月1日に江戸を出陣しています。当然その時に秀忠に対しまして急速再情勢と、西へ向かえということの内容の使者を送ってるわけでありますが、江戸から小諸に至るまでにですねどうして9日もかかるのかというのが大いに疑念であります。まあ、川止め等によってですねこの時期 その、まあ、台風でありましょうか、増水によって川止めによって使者が行く手を阻まれたゆえに9日の日にまで至ったというふうに言われています。で実は私はしばらく前にその関原合戦に関するいろんな論述の中でですね、これは不自然であると
これは秀忠が遅れたことを弁護するために情報連絡に齟齬があって使者が心まで遅れたというのは秀忠を弁護するために徳川の歴史家が筆を曲げてそのような弁護の書き方をしたんではないかというふうなことをちょっと述べたわけであります。しかしながらその私のちょっとその説明は全く間違っておりましてですね、徳川の歴史家に対して侮辱的言を述べたことをお詫びせねばならないわけでありますが、なぜそのことを言えるかというと、次の2つの書状によってそれは間違いないということがわかります。一つは8月26日付で秀忠が家康に対して出した書状であります。これは家康から使者が来まして、一生権上つかまつり候よってこの度青山日立まかりこし五条の赴き受けたまり、つまり、青山田成が家康からの使者として中山道を進む秀忠のところに使者が来て、そして五条家康の命令を伝えたわけですね。でそれに対して秀忠は確かにお受けいたしましたと書いてるわけです。でその文章の中に、はたまた真田表の儀少しも油断申すまじく候と、真田表の制圧作戦については全く油断なくこれを遂行するつもりでありますということを書いているのが8月26日付の書状であります。9月11日付のこれまた秀忠の書状でありますが、差し出している相手は阿波立山城主の里見義康に宛てた、もうこれは里見家の側に残された書状ということで分かるわけでありますが、それこそその上杉と佐竹の関東出陣に対して防衛をしているわけですね。その徳川にとっての同盟者であります里見に対して自分の現在の状況を説明した書状の中にこう書いている。この表仕置き申し付け候ところ。この表仕置きってこれいわゆるその上田の仕置きのことです。9月11日ですから、上田合戦やってる最中のことですね。この上田の方面の仕置きを申し付け候ところ。大垣の城に石田事務所、備前中納言、島津小西以下立てこもり候ところ、先手の州取巻候間、早速まかり上るべきよし、内府より申し越され候について、急ぎ上洛せしめ候。なお、かの地より申し立つべく候断。一に雇わず候、強強禁言というふうに書いてます。これを見ますとですね、真田表の制圧作戦をやっているところ、家康もですね、東軍武将たちも大垣城の石田に対する攻撃をするので急ぎ上洛をするようにというふうに家康から言ってきた。それなのでその真田作戦は中止をして、それで直ちに上洛をするつもりであるというふうに書いてます。これ実にこれ9月11日付の書状であります。ということは先ほどの9月9日に家康の使者が届いたということと、これは完全に表層を合しているわけでありますので、結局やはり9月9日になって家康の使者が届いたという徳川の歴史書に書かれていることは間違いなかったということなわけです。つまりその秀忠部隊としましては、これはもう経典同地のことであります。彼らの任務というのは真田を制圧するということが目的でありまして、大垣の方に対して豊臣武将たちが進出しているということは当然承知はしていたわけでありますが、秀忠部隊はまずもって真田の仕置きをすることが第一義であり、それが終わった後に軍を進めて美濃方面へ進出するということは家康からの指令でもありますし、大山の表情以来の基本作戦だった。それがここに来て上田なんかほっといて早急に上洛せというふうなことを言ってるわけでありますから、これは秀忠部隊は完全に混乱状態に陥ってしまいます。しかも上田攻めには失敗してる。そういう状況の下で根本的な作戦変更をしなければならないわけでありますから、秀忠の苦慮というのは想像に察するにあまりあるだろうというふうに思います。でまたもや例の敵に背を向けて攻撃するならば敵から追撃を受けるっていう例の撤退作戦上の困難が待ち受けてます。徳川は3万であり、真田は弱小勢力とはいえ、真田の側は地形も知っておりますし、ゲリラ作戦を展開してきますから、どのような形でもって追撃をされるかもしれない。というなりますと、秀忠側はこの背後に対する防御というものを常に考えながら撤退作戦、上洛作戦は結局撤退作戦ということになるわけでありましたから、非常に難しい行動を迫られるということ。9月13日に秀忠隊は下諏訪に到着をしておりますが、小諸から下諏訪まで実にその3日もかかっていると、それぐらい慎重な撤退作戦を余儀なくされたということであります。しかしながらその美濃赤坂方面から矢継ぎ早にそれこそ連絡が入ってくるわけでありまして、もう石田との決戦は全く間近であると、直ちに早急に上洛されようというふうな情報が入ってくる。東道高虎とかそういう方面から来るわけでありますが、そこでもって秀忠は9月14日のあたりから昼夜兼行の急速進行という形で行かざるを得なくなった、しかしながら9月15日の関ヶ原合戦にはついに間に合うことはできなかった。つまり家康は関ヶ原合戦において勝利を収めたけれども、徳川の主力軍を関ヶ原合戦に投入することはできなかった。むしろ同盟の豊臣武将たちの軍事力によって家康は関ヶ原合戦において勝利を収めたと、この関ヶ原合戦の一つの大きな皮肉と言いましょうか、その後の政治体制をも決める大きな分岐点があったのではないかなというふうに思うわけであります。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第10回。今回は家康の江戸出陣と徳川秀忠祭の遅れと題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は関ヶ原合戦と題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。